マルコによる福音書第2章18節から22節。イエス・キリストの生涯その17。弟子が断食しない理由。さて、ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスの元に来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは、花婿が一緒にいる間、断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は、断食できないのです。しかし、彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。誰も、真新しい布切れで、古い衣に杉を当てたりはしません。そんなことをすれば、杉切れが、衣を、新しいものが古いものを引き裂き、破れはもっとひどくなります。また、誰も、新しい葡萄酒を、古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、葡萄酒は皮袋を裂き、葡萄酒も皮袋も、ダメになります。新しい葡萄酒は、新しい皮袋に入れるものです。
イエス・キリストのご生涯をずっと順番に見ておりますが、今日は17回目になります。順番的には中部の人を癒していただくために、4人の友達がイエス様のいた家の屋根を剥がして、そこにその病人を吊り下ろしたっていう話、続けてマタイ、この人がイエス様の弟子に加わった、有名どころではこの2つの話を取り上げなければならないんですが、実はこの2つの話は昨年の7月14日と17日と24日に取り上げております。なので今回はスキップしたいと思います。今回取り上げますのはバプテスマのヨハネの弟子たち、そしてパリサイ人、この人たちがやってまいりまして、イエス様の弟子たちが断食をしないと、自由に飲み食いしている、このことを批判したという話です。彼らの批判を言い換えますと、あなたの弟子は信仰者のくせに断食しないのかと、なんてやつらだと、そういうふうに批判したということですね。皆さんはクリスチャンのくせにという言い回しを聞いたことが、あるのではないかなと思います。場合によっては直接ね、皆さん自身が言われたっていう経験をなさったかもしれません。不思議なことに、無神論者のくせにっていう言葉はあんまり聞かないですよね。少なくとも私は聞いたことがありません。つまり信仰を持っている人は普通とは違った行動がどうやら期待されているらしいっていうことなんですね。ただこの癖にという言葉、これが癖ものなんです。軽く聞き流せればいいんですけれども、結構心にぐさっとくることがあります。まして自分で自分に向かって心の中でクリスチャンのくせにこんなこともで分からないのかとか、こんなこともできないのかって自分で自分に向かってこのくせにを使っておりますと、大変つらい精神状態に陥ることになります。皆さんいかがでしょうか。あなたの弟子たちは断食しないダメダメ信者だと、そんなふうに言われたイエス様、さてどんなふうにお答えになったのでしょうか。まずは今回の聖書の箇所を順番に見ていきたいと思います。まずは18節。さてヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そこで人々はイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのですか。パリサイ人というのはユダヤ教のパリサイ派に属する人という意味です。 パリサイ人たちは自分たちのグループが作り出した膨大な数の規則を守っておりました。そして民衆にもこれを守るようにと教えておりました。モーセの律法そのものよりもこれらの規則の方が重要だとさえ教えていたんですね。この規則のことを口伝律法と言います。モーセの律法は書かれた律法ですよね。口伝えでずっと伝えられてきたということで口伝律法というふうに、専門的には言います。福音書では言い伝えというふうに呼んでいます。昔からの言い伝えとか先祖からの言い伝え、そんなふうに言われています。バプテスマのヨハネはパリサイ人たちのことをマムシの子孫、そんなふうに呼んで批判しました。まあ、マムシっていうのはね、あのエデンの園でこうエヴァを騙してアダムとエヴァを罪に誘ったあの悪魔、これを表しているわけですね。ひどい悪口ですよね。悪魔の子孫っていうのに等しい、そういう言葉を投げかけて批判したわけです。それはパリサイ人たちがモーセの律法を自分たちは重んじている、そんなふうに言って、また表面上は非常に敬虔な信仰的な生き方をしているように見せながら、実生活では律法を無視して生きていた、まあ、そのことを批判したわけです。ただヨハネの弟子たちは他のユダヤ人たちと同じように口伝律法を重んじてそれらを守って生活をしていました。でしかもこの時ヨハネはヘロデ王に捕まって長い投獄生活を送っているところなんですね。まあ、もしヨハネがね、自由に活動できるんであれば弟子たちにそんなことをさせなかったと思うんですけれども、ヨハネの弟子たちも他のユダヤ人たちと同じようにパリサイ人が教えるこの口伝律法を守っていましたので、一緒になってイエス様のことを批判したわけです。ただモーセの律法で断食についてどう教えているか、実はモーセの律法でユダヤ人に断食が命じられているのは食材の日というお祭りだけです。まあ、新改訳ではなだめの日っていうふうに言うんです。これは秋に行われるお祭りです。モーセの律法では毎年7つのお祭りをしなさいというふうに定められています。春が4つ、秋が3つあるんですね。その秋の2番目のお祭り、これが食材の日と呼ばれる祭りです。レビ記の 23-27 で自らを戒めてっていうことが言われているんですね。この食材の日は自らを戒めなさいと、これが断食をしなさいということだというふうに理解されています。で今でもユダヤ人はこの日は断食をするんです。この食材の日っていうのは全てのユダヤ人が自分の1年間の罪を告白して神様の前に悔い改める日なんですね。まあ、実はこのお祭りというのは世の終わりにやってくる大患難時代を予表しているというふうに言われています。7つの祭り、これ全部イエス様による救いの順番を表しているんです。まあ、それはそれといたしまして、モーセの律法ではこの食材の日だけです、断食しなさいっていうふうに言っているのは。ところがパリサイ人たちが作り出した口伝律法、さまざまな細かい規則では週に2度断食しなさいと教えているんです。月曜日と木曜日、この2回断食をするようにと決められていました。そんなわけで当時のユダヤ人たちは頻繁に断食を行っていたわけです。しかしイエス様の弟子たちはそんな規則を無視して自由に飲み食いをしておりました。月曜だろうが木曜だろうが関係ないわけです。それを知ったパリサイ人たちはバプテスマのヨハネの弟子たちと一緒にやってきてイエス様を非難しました。 弟子たちをしっかり指導していないというふうに責めたわけです。ではその批判に対してイエス様はどんなふうにお答えになったでしょうか。イエス様は直接回答する代わりに3つの例え話をなさいました。まず1つ目の例えから見ていきましょう。19節と20節、イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間断食できるでしょうか。花婿が一緒にいる間は断食できないのです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。その日には断食をします。結婚披露宴に呼ばれた花婿の友人たち、当時の結婚式は1週間ぐらい続いたんですけどね、そこに花婿の友人たちが招かれると。その披露宴に招かれた友人たちは披露宴が続いている間断食なんかしないでしょうとイエス様はおっしゃったわけです。披露宴の食事というのは単にお腹を満たすだけのものではありません。披露宴の参列者は食事を共にすることによって新郎新婦と結婚の喜びを共有するわけです。披露宴なのに断食だからって言って食べなければかえって新郎新婦やそれぞれの家族に対して失礼を働くことになってしまいます。でもその花婿が死んでしまったらどうでしょうか。友人たちは悲しみを表すために断食をすることでしょう。イエス様はそのようにおっしゃったわけです。ここでイエス様は断食そのものを否定しているわけではないんです。いわゆる三条の説教でイエス様は断食の際の心構えについて教えておられます。断食をするときはわざと辛そうな顔なんかするもんじゃないと、身なりを整えてね、平気な顔してなさい。さてね、苦しい顔するのはみんなにね、今私は断食してますよ、偉いでしょうってアピールすることなんで、神様はそういうのはね評価しないよと、まあ、そんなふうに教えてらっしゃる。これは断食をするっていうのが前提になっているわけです。またイエス様ご自身もバプテスマのヨハネから洗礼を受けになった後、荒野に出かけられて40日にもわたる断食をなさっていますよね。ここでイエス様がおっしゃっているのは何かというと、理由もなくただ決まりだからというだけで断食なんかしなくていいよということです。人はさまざまな理由で断食します。宗教的な理由もあればそうでない理由もあります。例えば悲しい目にあった時、イエス様も例えの中で友達であるその新郎が亡くなったら友達たちは断食をするだろうと、これは悲しみの表現として断食をするわけです。あるいは食材の日、断食をするのは悔い改めの表現です。自分の罪を悲しみ、神様の前に真実悔い改める、そのことを断食することによって表すわけです。また祈りに専念したい時も人は断食をします。食事って結構時間がかかるんですよね。食べるだけじゃないですからね。今度の食事ね、何作ろうかまず考えなきゃいけないですよね。で買い物に行くでしょ、仕込みをしますよね、調理をします、そして盛り付けます、食べます、食器を片付けなきゃいけません。でこれを1日3回やるわけですよね、まあ、大変な時間を実は私たちは食事に、費やしているわけです。断食をすることによってその時間全部祈りに費やすことができますね。祈りに専念したいとき人は断食をします。あるいは癒しとか悪霊追い出しなど強い願いがあるとき人は断食をします。これは宗教的な理由ではありませんが、健康のためにね、断食をするっていう人もいます。最近流行っております。まあ、いろんな理由で人は断食をするわけですが、パリサイ人や彼らの教えを守ろうとする多くのユダヤ人たちはなぜ断食をするか、 そうすることが決まりだからです。そうすることが決まりだから彼らは断食をしたわけですね。しかしこの時イエス様の弟子たちには断食をしなければならない理由はありませんでした。彼らはユダヤ人たちがずっと待ち望んできた救い主がいよいよ現れたということを知りました。その方こそあのナザレのイエス様だと。そのイエス様に彼らは会ったわけです。しかも弟子に加えられてそのお方と24時間ずっと一緒に過ごすことができる、そのお働きの手伝いをすることが許されている、そしてさまざまな驚くような奇跡を目の前で見ることができます、そして力強くて恵みに満ちたメッセージをいつも聞くことができる。彼らの喜びは心は喜びや期待感でいっぱいでした。それはちょうど結婚披露宴に招かれた花婿の友達のような精神状態です。そんな彼らが理由もなく断食するはずがないじゃないかと。イエス様はそんなふうにパリサイ人やヨハネの弟子たちにおっしゃっているわけです。しかし、もしも断食する理由が生じた時には、弟子たちは強いられなくても断食をするだろうと。それは救い主だと信じていたイエス様が亡くなった時です。救い主は全人類の罪の罰を身代わりとして負うために十字架にかかって血を流して命を捧げます。それを目の当たりにした弟子たちは悲しみの表現として断食をするでしょう。あるいは突然リーダーを失うことになるわけです。この人についていったらね、やがて神の国が実現して自分たちはその神の国で結構高い地位につけるつくことができるんじゃないかと弟子たちのほとんどは期待しているわけです。しかしその王であるはずのリーダーがいなくなったわけです。これからどこに進んでいったらいいんだろうか。きっと彼らは導きを天の神様に求めて祈るために断食をするだろう。必要があれば断食をする、なければ断食をしない、これが私の弟子たちの生き方なんだとイエス様はこの第一の例えでおっしゃっているわけですね。では残る二つの例えは何を表しているんでしょうか。後の二つの例えは同じようなことを伝えています。まずはそれぞれの例えの表面的な意味を確認していきます。最初は継ぎ当ての例え、21節誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば継ぎ切れが衣を新しいものが古いものを引き裂き破ればもっとひどくなります。今の布は織製や縫製の技術が非常に向上しているおかげで洗濯してもほとんど縮むことがありませんね。しかし昔の布は洗うとかなり縮みました。私よりもねちょっと前の世代だとですね、子供の洋服買うときはちょっとダボダボの服を買ったんだそうです。じゃあ洗濯するとねギュッと縮むから、それを見越してちょっと大きめの服を買ったなんて話を聞いています。特にまだ一度も洗濯したことがない真新しい布というのはこの収縮の度合いが非常に大きいんですね。逆に何度も水をくぐった古い布というのはほとんど収縮しません。そこで古い衣にこう穴が開いた、でそれを繕うために上からこうパッチを当てるわけですね。継ぎを当てる、でその時に古い布切れで継ぎを当てればいいんですけど、新しい布切れで継ぎを当ててしまうとどうなるかっていうと、洗濯をした時にこの継ぎを当てた布切れが収縮するわけです。ギューッと縮むわけですね。で縫い付けられていますから下の古いこの衣の部分を引っ張るわけです。ところが古い衣の方は縮まないので、こう ぎゅーっとその縫い目のところが引っ張られて最終的には破れてしまう。穴を塞ぐためにパッチを当てたのに余計穴がひどくなってしまう。だから新しい布切れで古い衣の継ぎ当てをしないというのは常識でしょうと、当時の常識だったわけです。もう一つ、ブドウ酒と皮袋の例えをイエス様なさいました。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。ブドウ酒というのは、ブドウ液、ブドウジュースが発酵して出来上がります。発酵の過程でブドウジュースの中の糖分がアルコールに変わるわけですね。で、その時に二酸化炭素が発生します。新しいブドウ酒というのはまだ十分に発酵しきっていませんから、二酸化炭素が出続けている状態です。そのような新しいブドウ酒を皮袋に入れるとどうなるでしょうか。発生する二酸化炭素でこの皮袋が風船のようにパンパンになるわけです。この中からねどんどんガスが出てきますからね。しかし古い皮袋の場合にはその皮の柔軟性が失われてカチカチになっていますので十分膨らむことができないわけです。でやがて内側の圧力に耐えられなくなって破裂をしてしまうんですね。そうなるとブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を入れたいなら柔軟性のある新しい皮袋に入れなければならない。これもまた当時の常識でした。イエス様はそのことをこの例えで指摘していらっしゃるわけです。もちろんイエス様は継ぎ当ての方法とかブドウ酒の保存方法をここで教えていらっしゃるわけではないわけですね。これは例えです。何をイエス様はここで教えようとされているんでしょうか。古いものと新しいものが対比されていますね。古い衣あるいは古い皮袋に例えられているのは何かというと、パリサイ人をはじめとする当時の宗教指導者たちが教えていた信仰者としてのライフスタイルのことです。当時の指導者たちが教えていた信仰者たるもの、こういう生き方をしなきゃいけないって教えていたライフスタイル、これが古い衣、古い皮袋で例えられているものです。一方、新しい布切れとか新しいブドウ酒、これは何を表しているかというと、イエス様の教えです。イエス様の教えはパリサイ人たちの教えのほころびを見つけて、その穴をちょちょっと塞ぐようなものではないんですね。信じる人の生き方、考え方、感じ方、それを少し変えるんじゃなくて根本から丸っ切り作り変えてしまう、そういうエネルギーに満ちているわけです。ものすごいエネルギーで収縮する布切れ、ものすごいエネルギーでガスを発生させて破裂させようとするほどの力を持っているブドウ酒。イエス様の教えには人の生き方を根本から変えるエネルギーがあるわけです。それは指導者、当時の指導者たちが教えるような古い生き方の模範では収めきることができないわけです。新しいライフスタイルを必要としているわけですね。今回の話の直前には酒税人であったマタイが救われてイエス様に従うようになったという話が載っています。それまでのマタイはお金儲けの欲望にとらわれていました。酒税人というのはローマ帝国から委託されて、さまざまな税金を徴収する役人のことです。ローマ帝国に納めるために決められた額の 税を徴収するのが本来の仕事なんですが、当時の主税人たちのほとんどは定められた税額以上に税金を取り立てました。そしてその差額を自分のポケットに入れていていたわけです。なので彼らは非常に裕福でした。マタイはそんなやり方が正しくないということは分かっていましたし、在籍感すら覚えていました。また他のユダヤ人たちから、お前らはローマの犬である、あるいは盗人である、そんなふうに罵られ、忌み嫌われているのも十分分かっていました。しかしそれでも今さら豊かな生活を捨てる勇気などありません。自分の力ではどうすることもできないで、ただ漫然と彼は古い生き方を続けていたわけです。そんなマタイの前に突然イエス様が現れました。そしてなんと彼に向かって、私についてきなさいと、そんなふうに言うわけですね。つまり弟子になれということです。こんな罪深い主税人に向かって私についてらっしゃい、イエス様は声を個人的に彼にかけたわけです。マタイはイエス様が約束の救い主だということ、そしてそのお方が自分の過去の悪い行いを責めるのではなく、すべて許してくださっている、この方はこんな私のことをそのままで愛してくださっている、主税人を辞めたから愛してくださっているんじゃなくて、まだ主税人として収税所の椅子に座っているこの自分に向かって、イエス様はついてこいと言ってください、このままの自分が愛されているという体験を彼はしたわけです。ペテロたち漁師と違って、主税人は一旦辞めてしまったらもう後戻りはできません。それでもマタイはすぐに立ち上がってイエス様についていきました。その後マタイはイエス様や他の弟子たちを自宅に招いて宴会を催しています。他に集められた客は、当時主税人が友達付き合いを許されていた人たち、一般の人は主税人と付き合ってはいけないっていうふうにパリサイ人たちは教えていたんです。彼らが付き合うことができるのは他の主税人と遊女です。つまり町の中で鼻つまみ者だった仲間たち、彼は自分の家に彼らも呼んだわけです。イエス様を呼んで、自分の仲間たちにもイエス様を紹介したい、彼らも自分と同じように人生が根本から作り変えられるような体験をしてほしい、マタイはそんなふうに考えたんでしょうね。このようにイエス様と出会ってイエス様を信じた人は、生き方も考え方もまた感じ方もまるっきり作り変えられます。イエス様によって救いを体験した人たちは、内側から湧き上がってくるエネルギーに満ち満ちているんです。ですからパリサイ人たちが教えていたような決まりなんだから理由があろうがなかろうがとにかくやりなさいっていう古くて硬直したライフスタイルには収めきれないんです。イエス様の弟子たちが聖書に書かれている教えを守るのも、決まりだからそうするのではないし、そうしないと罰を受ける、だから怖いからでもありません。そうしないではいられないからそうするんですね。自分を許してくださり、愛してくださり、永遠に祝福するよと約束してくださった天の父なる神様、イエス様、そして聖霊様を悲しませたくない、それどころかむしろ喜んでいただきたいという思いから、イエス様を信じた人たちは聖書の命令を守るんです。私の弟子たちはそんな新しいライフスタイルを生きてるんだ、イエス様はそんなふうに宣言し、週に2度断食するのが決まりなんだからそうしろというパリサイ人やヨハネの弟子たちを退けました。 ではここから今を生きる私たちが何を学ぶことができるか考えていきましょう。一言で言うと、ずうずうしく生きていこうということです。ずうずうしく生きていこう。三つ申し上げます。一つ目、一部修正だけでは不十分だということを理解しましょう。一部の修正だけでは不十分だ。これをまず理解しなければなりません。断食というのは良いものです。同じように礼拝式に出席すること、聖書を読むこと、祈ること、献金すること、賛美すること、さまざまな奉仕すること、伝道すること、良い行いをすること、これも良いことです。しかし、古い着物の破れをそこだけ新しい布で継ぎをしようとしても、かえって全体をダメにしてしまいます。同じように私たちの生活というのは、一部だけ修正して良いことをするというやり方では不十分なんだということをイエス様が教えていらっしゃいます。パリサイ人たちは断食、施し、祈り、献金など良いことのリストを並べ立てて、それを行うことで自分の全体が良くなると考えていました。しかし神様の絶対的な正義の基準の前ではとてもとても追いつかないのです。多くのパリサイ人たちは自分の良心、良い心と確保の良心ですね、自分の良心を麻痺させて、自分たちは悔い改めの必要もないくらい清い存在なんだと思い込むことによって精神的な安定を得ようとしていました。ユダヤ人として生まれただけで私たちはみんなもうすでに救われているんだ、パリサイ人たちはそのように教えていたんです。しかしパウロとかニコデモとかアリマタヤのヨセフのようなごく一部のパリサイ人たちは、そんなやり方ではダメだということに気づいたわけです。良いことをしようとすればするほど自分の不十分さを嫌というほど思い知らされて、彼らは苦しみました。結局どこまで行っても不十分な罪人としての私たち、この存在そのものが根底から作り変えられない限り、いわゆる信仰的な行いをちょちょいと行って、それで OK というわけにはいかないわけですね。パウロたちはそれに気づかされたわけです。そして苦しみの中でイエス様に出会うわけです。私たちはそのことをいつも覚えていなければなりません。ちょこっと直すだけでは不十分だ、そのことを認めるのは大変つらいことがあります。でもそうして初めてパウロたちのように救いの喜びを知ることができるんです。というわけで、一つ目は一部修正だけでは足りないということを私たちはまず知らなければなりません。その上で私たちは新しく生まれたということを知る必要があります。新しく生まれたんだということを知ろう。イエス様は罪人であり神様の敵であったはずの私たちを一度殺して、神様の愛を一身に浴びる神の子供として新しく生まれさせてくださいました。根本から存在を作り変えるんです。これがイエス様の与える救いなんです。私の一部のね、なんか変なところだけこうね取り替えるじゃなくて、全部殺して一回、その上で神の子供として復活させるというのが聖書の救いなんです。そのことをローマ人への手紙6章4節が教えています。これは引用してありますので、アウトラインの方をご覧ください。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。 私たちはまずイエス様と共に死んだんです。そしてイエス様と共に復活したんです。神の子供として復活したんです。もしかしたらある方々はクリスチャン的な生き方、クリスチャン的な生き方を取り入れようと一生懸命努力して来られたかもしれません。その結果とてつもなく高い基準に絶望して、自分はダメなクリスチャンだなぁ、そんな風に自己嫌悪に陥ったりしてなかったでしょうか。イエス様はクリスチャン的な人を求めてるんじゃないんです。クリスチャンを求めているんですね。クリスチャンとは何か。イエス様の十字架と復活を信じた人のことです。自分の罪がイエス様の十字架によって許された。そしてイエス様は死んで葬られたけれども3日目に復活なさった。これを信じる人がクリスチャンです。クリスチャンぽい何か良いことを行う人がクリスチャンなんじゃないんです。イエス様の十字架と復活を信じている人、これがクリスチャンで、イエス様が求めていらっしゃる存在です。自分の力や信仰深さによってではなく、ただただイエス様の一方的な恵みによって神様に愛されるものになったんだ、このずうずうしいことを信じているのがクリスチャン。クリスチャンって何？ずうずうしい人のことなんです。ずうずうしいでしょ、だって何にもしないんですよ。私たちがすべきことは十字架と復活信じるだけでいいって言うんですから、こんな馬鹿げた話があっていいものでしょうか。しかしその馬鹿げたことが聖書の教えなんです。一方的に救われて祝福される、なんと都合のいい話でしょう。そんなことを信じるなんて、なんとずうずうしい態度でしょうか。それよりも一生懸命努力して神の子と呼ばれるのにふさわしい人格を身につけようと努力する人の方が何倍も立派に見えます。でもイエス様はそのようなずうずうしい人のことをクリスチャンと呼んでくださるんです。クリスチャン的な人ではなく、クリスチャンをイエス様は求めていらっしゃるんです。信仰とはずうずうしいことです。精一杯のずうずうしさを私たちは働かせていきたいと思います。ずうずうしくて OK なのだとしたら、皆さんはどんなことを神様に期待なさるでしょうか。というわけで2つ目は、新しく生まれたことを私たちは知る。根本から私たちは作り変えられているんだということを知りましょう。そして3つ目、プラスの感情を私たちの行動の原動力としていこうということです。プラスの感情を原動力とする。安倍晋三元首相が襲撃されて、亡くなったあの事件によって、今再び統一教会、今別の名前になってますけどね、統一教会が注目されています。統一教会をはじめとするカルトというのは、信者の恐怖心や在籍感、義務感などのマイナスの感情を巧みに刺激して洗脳して、教団の思い通りに動かそうとします。でも正統的なキリスト教会であっても、私たちの教会も正統的な教えを報じる福音的な教会であると、聖書的な教会であると思っているわけですが、たとえそのような正統的なキリスト教会であっても、マイナスの感情を刺激して行動を促すとすれば、それはカルトのやり方と変わりません。確かに私たちクリスチャンには神様の命令、聖書の教えを守る義務があります。義務はあるんです。しかし私たちがその義務を守る原動力は恐怖心ではないし、在籍感でもないし、義務感でもありません。そういったマイナスの感情ではなくてプラスの感情です。自分たちは救われ、愛され、 守り導かれている、そのことに対する感謝、喜び、感動、希望、安心感、そういったプラスの感情こそが私たちの行動の原動力でなければなりません。新しい命が与えられて、新しいライフスタイルを生きる、そのことが許されている私たちは、自分が神様に愛されているのだということにもっと注目しましょう。マタイはイエス様から、このままだとお前地獄行きだぞと脅されたからついていったんじゃないんです。まだ囚税所に座っている、罪の真っ只中にいる自分に声をかけてくださった。その一時によって彼は自分が許され、愛されていることを知ったんですね。その喜びによって彼は豊かな生活全部捨てて、この後戻りのできないイエス様に従うという道を進んでいくことができました。私たちも自分が神様に愛されていること、イエス様の恵みを受けているんだということにもっともっと注目していきましょう。それが生き生きとしたエネルギーに満ちた人生を私たちに与えます。あるところに植物好きの王様がいました。そして王様は宮殿に広大な植物園を作らせたのです。その植物園ができましたという知らせを受けた王様は、早速植物園に足を運びました。しかし植物たちの様子がどことなくおかしいんです。王様はブドウの木に近づいていって話しかけました。一体どうしたのだ、ずいぶん元気がないではないか、園丁たちはちゃんと世話をしてくれているのか。するとブドウの木は答えました。はい、よく世話をしていただいております。しかし自分のこのひょろひょろの姿を見るとつい落ち込んでしまうのです。あそこの杉の木は自分の力ですっくと立っているではありませんか。一方私は支えに寄りかからなければ生きていけません。そこで王様は杉の木のところに行くと、杉の木も落ち込んでいるんです。どうしたのかと聞くと、私は背が高いばかりで美しい花を咲かせることができません。あそこのバラの花のように、バラのところに行くと、バラの木も、私はこんなに醜いトゲトゲがあります。竹のようなすべすべの肌になりたい。竹のところに行くと、私は中身が空っぽです。そんな風に嘆く始末です。こんな風に誰も彼も他の植物を見ては、自分はダメだって自己卑下をしているんですね。そんなところにいると王様もすっかり疲れてしまいます。激務をね、癒すために大好きな植物園に来たのに、余計この負のエネルギーを受け取ってぐったりして、そそくさと植物園を後にしました。すると出口のところに三色スミレが咲いていました。それはそれは美しく咲いている三色スミレたちの姿を見て、王様の疲れた心はいっぺんに元気になりました。王様は三色スミレたちに声をかけました。三色スミレや、どうしてお前たちだけはそんなにも優しく輝いているんだい。王様が尋ねると三色スミレは答えました。さて、私どもは王様から三色スミレであることを望まれてここに植えられております。ですから一生懸命三色スミレとして花を咲かせていただいているだけでございます。神様は皆さんが皆さんであることを望んでいらっしゃいます。クリスチャンっぽい何かではなく、クリスチャンであるあなたであることを望んでいらっしゃるんです。自分の不十分さとか罪深さを見ると目を閉じたくなるかもしれません。でもそれらの罪、不十分さはすべてイエス・キリストの十字架によって許されています。皆さんは、そして私も、今このままの姿で神様の前に出て生きていくように望まれているんですね。皆さんは愛されています。そのままの姿で愛されています。恐怖心ではなく、在籍感や義務感でもなく、 許され救われている喜び、これを原動力としてずうずうしく生きていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、今日私たちはあなたが救ってくださり、クリスチャンと呼ばれるものになったものとして、あなたに救っていただいたその喜びを原動力としてずうずうしく生きていくことが大切だということを改めて教えていただきました。あなたに私たちがいかに深く愛されているのか、そのことをいつも覚えることができますよ。私たちの行動原理が恐怖や在籍感ではなく、あなたに愛されている喜び、感動、安心感、そういったプラスの感情でありますように。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。